そのようなところに、じゃあ、48年にこの事件が起こるんですけども、なぜそこに神戸に焦点を合わされて、そして教育という部門に焦点をまた合わしてきたのか、あなた複雑な事情があるんじゃないかと思うんです。それについては誰さらもどなかたもはっきりした声明を出してないもんで、まあ私の推測にしか出ないんですけども、やはりそれは朝連という団体と日本全国にあった朝鮮学校との関係があるんじゃないかと思うんです。祖国の情勢はそういうふうに急激に変化しているうちで、日本にいる朝鮮社会で国の統一のために統一しようと意見を多数に持ったのは朝連の方ですよね。後で民団というのが分派というのが形態で出てきますけども、民団の方はもう南北の分裂を主張するわけですね。だから統一か分裂かということで、47年8年にかけて在日朝鮮社会では激烈に戦われるわけですよ。この統一をしようという世論は在日朝鮮社会では強いわけです。故郷は南だけども、考え方北を支持する考えですね。言い換えれば統一を推進しようとする考え、その人ら集まったのは朝連ですよね。朝鮮人連盟、この朝鮮人連盟の大衆的な基盤といいましょうか、地盤は学校なんですわ。当時民団系統の学校というのはほとんどゼロでしたから、もう大阪に一つ東京に一つあったかないか、その程度ですからね。ほとんどその以外の学校は朝連系統の学校です。だから朝連の大衆的な日常的に集まれる場というのは学校です。もう学校で集まれ言ったらもう誰でも集まりましたからね。そういう意味でこの朝鮮で将来追っ始めようとしている緊張状態、まあ、ゆくゆくは朝鮮戦争につながりましたけども、それを追っ始めるにはどうしても朝連という日本にいるこのある朝鮮人団体が目の上のコブのような存在だったんじゃないかと思うんです。これが健在である限り、朝鮮で戦争を始めた時に背後は不安定になるんじゃないでしょうか。多分アメリカの当局者はそう考えたように私は思われるんです。背後の安定のためには朝連という団体は必要ないし、そしてそれの大衆的基盤である学校も困ると。だから先ほど申しましたように、47年かったら21ストが始まりまして、レッドパーチがバーッと言うんでられましたね。民主主義に対する弾圧が来るでしょ。と同じように朝鮮人社会に対してもそうしたと思うんですよ。そのように朝鮮人、まあ、日本人社会についてはまあ皆さんよくご存じのことで抜きますけども、朝鮮人の統一運動を潰すためには朝連を潰さないといけないし、朝連を潰すためには大衆的に集まれる場である学校も潰せなあかんと、アメリカと日本の半導体層はそう考えたんじゃないだろうかなと私は思うだけなんです。その具体的な表れとしましてはいくつかあるんです。まず1947年の11月に、当時アメリカ占領した米軍総司令部を GHQ と言いますわね。そのうちの CIE というのはその GHQ 内の民間情報教育局というのがあるんです。民間情報教育局があったんですけども、まあ、略称 CIE なんですけどもね、ここから指令が出てるわけです、今朝鮮人が学校やってるけどもよくないと、主に今焦点は朝鮮語なんですけども、朝鮮語教育をそれでしたければ課外ではならしていいだろうと、正式な科目以外課外、科目外の授業としてならしても差し支えない、その代わり朝鮮学校はあっても日本の法律に従えという命令を出してくるわけですよ。皆さん都市の行かれた方はご存知だと思いますけども、当時のね GHQ の指示となりますと、これはもう法律以上の効力があるんですよ。無条件服従なんですよ。これに物言いつけたらもうその閣僚官僚とんじまいますからね。韓国でもそうです、声明でもそうです。命令になったらもう無条件絶対服従ですけども、指示が出てくるわけですよ CIE の。日本のもむしろびっくりするわけですね。もう何年かもう朝鮮人学校やったのに、そんな命令するでやめろと言えねえと、で文部省当局もこう躊躇するわけですわ。まあ、それにも叱咤書きましてね、翌年の48年1月24日豪雨に遭した、まあ、米軍当局がですね、 文部省をさせまして通帳をさせるわけですよ。題目は朝鮮人設立学校の取り扱いについて、朝鮮人設立学校の取り扱いについてという通帳が出てくるわけです。ここでもやはり同じ先ほど申しましたような試合と同じような内容のことで、これから朝鮮学校のことは一切文部省の指令に従うことということなんです。で、朝鮮語の授業は課外にならばしてもよろしいでしょうと、実はやめろと言いたいんですけども、そういう通知ができたも出てきても、これはあの各県知事とか出先機関に通知されるんですけども、現場の知事だとか市町村の教育担当者らそんな簡単にいかないわけですね。で、躊躇してるともう米軍当局からもう何回もこう催促あるわけです。それでうまいかにいかないんですけどもね、そうしてるときにこういう動きをあのやっぱり朝連の方でもキャッチしまして、47年の12月末ですね、この CI の通じた直後、朝連の学校長校長と各県にあの文化教育部長って言ったんですけども、まあ、今もそのありますけどもね、教育関係の担当者らの集まりがありまして、どないしようかということで、まあ、対策を練られるんですって。でもその時の47年12月現在で朝連のこの閉鎖命令に対する対し方っていうのは面白いものでしたけどね、まさか GHQ はそうはやらんだろうというような雰囲気です。なぜかといえば彼らは解放軍だとまだ思ったわけですよ。マッカーソーの軍隊は解放軍だから、我々も解放民族だから、アメリカは民主国家なのに我々の民族力を潰そうとはせんだろうという甘ったるい考えがあったんですね。これは後で災いになるんですけども、そうしてるうちにこの1月24日の文部省の通帳でしょ、これではっきりするわけですわ。で、驚いて朝連の中央委員会がありましてね、その3日後に1月の27日に朝連の13回目の中央委員会がありまして、この時にこの議題の一つとして学校問題が出るんです。でもね、当時のこの中央委員会の議事録見ましたらね、僕運よく手に入れたんですけども、その議事録見ましたら教育問題が一番後なんですよ。で、もうほとんどチョンにして会議が終わるとするところに、大阪と神戸出身の中央委員がね、ちょっと待ったと、これで終わるらしいけどこれあかんと、今大阪にも神戸にも閉鎖命令が出て受けてきたと、これ深刻に取り残したんじゃないかということで、会議を一回中断しまして、そして議事団で議長団でですね、討議した結果、じゃあ続会ということでこの教育問題が取り上げられた程度だったんですよ。